だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。皆様おはようございます。神戸永田教会の吉田実です。前回私がお話をさせていただきました時に、右目の手術を受けるために入院することになりましたというお話をさせていただきましたけれども、おかげさまで無事に手術を終えまして、大変よく見えるようになりました。心から感謝しています。そしてラジオをお聞きの皆様から複数の励ましのお手紙やおはがきをいただきまして、とっても感激いたしました。本当にありがとうございました。私にとりましては初めての入院手術でしたけれども、大変貴重な経験をさせていただきました。右目の網膜の前にできた膜を取り除くという手術を受けたのですけれども、手術中外側は見えないのに目の中が見えるという大変不思議な体験をいたしました。人間の体というものは実に精巧にできていて、微妙なバランスを保ちながら生かされているのだということを改めて感じました。そして手術後の回復のために1週間入院をしたのですが、この1週間は私にとりまして大変有意義な1週間でした。当たり前ですが、入院中は教会の固定電話は鳴りませんし、パソコンもありません。そして私は未だにガラケーですので、インターネットもつながりません。テレビはありましたけれども、せっかくの機会ですので、ニュースを少し見るだけにしまして、もっぱら診察と食事と睡眠以外の時間は聖書を読んで祈ること、そして講演会の準備のために持っていきました数冊の本を目が疲れない範囲でゆっくり読んで、ゆっくり考える、そして思いついたことをゆっくりと書くということに費やしました。それは私にとりまして本当に豊かな時となりました。毎日いろんな集会や委員会や行事に追われながら日曜礼拝に備えるという日々を送っていますけれども、その一つ一つのことはどれも本当に大切なことなのですが、いつの間にか予定に追われて先を急ぐあまりに今行っていることが雑になるということがあったのかもしれません。よくありますことは、急いで書いた自分のメモの字が汚すぎて、後で読み返そうとしても何が書いてあるのかさっぱりわからないということです。それは本当に不毛なことだと我ながら呆れますけれども、入院中に書きました文字はよくわかるのです。ゆっくり本を読んで、ゆっくり考えて、感じたことをまるで小学生の時の書き方のように丁寧に一文字一文字書きましたメモは、読みやすいばかりか自分の考えを深めるためにとても役に立ったと思いますし、全く急いでいないのに、結果的に後で気づけば、普段でもできないほどの質と量の作業を入院中に行うことができました。この体験は、ただ急がば回れということに気づいたというようなことではない、豊かさということの本質に触れるような貴重な体験であったと感じています。はじめにお読みいたしましたように、イエス・キリストは有名な三条の説教の中でこう教えてくださいました。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。これは決してお気楽なその日暮らしを進める言葉ではありません。当たり前のことですが、私たちが生きることができるのは常に今日という日の今という時しかありません。タイムマシーンに乗って過去や未来に行くことはできないのです。そしてその今日 という日の今という時が、もしも将来に対する心配事や思い煩いにとらわれてしまうなら、私たちは生き生きと今日を生きることができません。そして今日という日を生き生きと生きることができないなら、そんな今日の連続線上にやってくる明日も、正気のないものとならざるを得ないのです。イエス様は、空の鳥や野の花を見なさいとおっしゃいました。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない空の鳥を養ってくださり、働きもせず、紡ぎもしない野の花を、ソロモン王様以上に美しく装ってくださる天の父なる神様は、私たちに何が必要かすべてご存知です。そして私たち人間を空の鳥や野の花よりもはるかに深く愛してくださっています。この神様との信頼関係がきちんと整っているなら、私たちは将来について何も思い悩む必要はないのです。ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと、心配しても仕方のないことに時間とエネルギーを無駄遣いするのではなくて、先のことはすべて神様に委ねて、今やるべきことに丁寧に集中することができるのです。そのようにして、今という時を神様との関係で確かな時とするなら、その連続線上に来る明日もきっと確かなものとなるに違いありません。私は入院の体験を通して改めてこのことを教えられ、本当に感謝しています。けれども、別に入院をしなくても、この確かな生き方の秘訣を手に入れることができます。今日は日曜日。ぜひお近くの教会に足をお運びください。そこから本当に確かで豊かな今日という日があなたにもきっと始まります。